この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2016年4月25日月曜日です。楽天が来月9日から千葉県のゴルフ場で小型無人機ドローンを使って飲み物などを運ぶサービスを始めるとか、配送用ドローンの実用化は初めてなんだそうです。この配送サービスはスキー場でもありでしょうし、究極は無人島でも飲み物を注文できそうです。では雑誌チェックです。今日4月25日の三つ星記事は週刊ポスト40ページ。見出しは首都直下大地震発生、生死を分ける究極の二択、その時どうする。首都圏で直下型の大地震が起きた場合の対処法、我が身と家族を守るために知っておくべき究極の選択についての特集です。ポイントをピックアップします。まずスカイツリーの展望台にいるときに大地震になった、逃げるのは窓際か中心方向か。もともとスカイツリーは構造的に壊れないようにできているんだそうです。ただし揺れを逃がすために水平方向に1メートルほど揺れるそうです。展望台にいるときには売店の陳列棚やレストランのテーブル椅子などが動き出す可能性があります。中心にあるエレベーターシャフトが最も揺れに強いので、その周囲にある非常階段などの手すりを目指すようにしましょう。この中心近くに逃げる方が安全というのは高層ビルでも同じだそうです。次に地下街にいて大地震、地上に逃げるか地下に留まるか。地震動は地下では3分の1に減るので、揺れている間は地下にいる方が安全です。ただし長く留まるとリスクが高くなります。地下街には飲食店などの店舗が多く、火災や煙に巻き込まれる可能性があるからです。次に東京ドームにいたら外に逃げるか中に留まるか。中にいる方がずっと安全だそうです。東京ドームは関東大震災並みの地震にも耐える作りなんだそうです。地震で停電しても5秒後に自動的に自家発電機2台が起動、屋根のドームを膨らませる加圧送風機が復旧します。東京ドームは避難所としても使えるほど安全なんだそうです。では次に普通の体育館にいたらどうするか、中央に集まるか壁際に移動するか。体育館は東京ドームと違って天井が崩落する事故が過去に何度も起きています。中央に集まるのは危険です。まずは壁際に移動するか屋外に逃げましょう。大空間では基本的に中央にいてはいけないと考えるべきだそうです。次にレインボーブリッジを走っていたら車外に逃げるか車内に留まるか。車外に出ると激しい揺れで振り落とされる危険があります。もし揺れていると感じたらゆっくりとスピードを落として左側に止めて車内で待機すべきだそうです。ただし首都高は崩壊する可能性があるので、スピードを落として停止するまでは同じですが、車はほったらかしにして一刻も早く非常口から下に降りましょう。最後に地下鉄では車内に留まるか外に出るか、基本的には出ない方がいいそうです。地下鉄には全て非常電源が入っていて、一時的に停電で停止しても脱線しない限りは駅まで移動してドアが開くようになっています。逆に人が車外に出ると車両が動かせなくなってしまいます。しかも丸の内線などでは線路近くに高圧電流が流れているので感電死する可能性もあります。地下鉄では車内でじっと待ちましょう。いや、それにしても東京ドームが避難所にできるほど安全だとは知りませんでした。これで安心して野球観戦ができますね。仮に避難所になった場合もぜひビールを売りに来てほしいものです。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。